ご覧になってください。エペソ2章1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る良い世において、この優れた豊かな恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明かりのお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのでありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。救いは神様からのプレゼント、全くのプレゼントであるという。最近家内からね、指摘されたんですよ。メッセージが硬いっていう、ね、もうちょっと柔らかく令和を入れてそうしなさいっていう。お前何言ってるんだってね。神様は、大きな神様がこんなに分かりやすく私たちに示してくださってるのに、それをまた私は優しく皆さんに説明してるのに、どうすればいいんだって。実はもっと分かりやすく、レイヤーをたくさん入れて説明してあげればいいんですよね。だけど、真理というのはですね、あんまり軽々しく受け止めるべきのことではないんです。神様はですね、時間に制限される方じゃないですよね。空間にも制限される方じゃないんです。概念、数字の中に制限、閉じ込められる方ではないんです。そういう方がわざわざと閉じ込められて、私たちが理解できるようにリビールしてくださった。リビール、ご自身を破壊したんです。その方は上からこの地上にエメニューされたという、エマニュー来られた。これはね、奇跡なんです。天におられるべきのところから破って、この地上に降りてくださった。それだけなくて、十字架の上で苦しみを受け、死んでくださった。その方を私たちがあんまりにもね、軽々しく、イエス様信じますよ、天国に行けるからありがとうございます、こんなレベルで信じたらね、申し訳ない。もうちょっとね、深いレベルで、ね、太いレベルで、その神様を信じて従っていきたいと思います。今日のところは、罪がこの世に入った以来、この世はサタンの支配のもとに置かれるようになりました。神様がお作りになった神様のすべてのものがサタンに横取りされたんです。そのまま横取りされたんです。悔しいことなんです。それを取り戻すために、神様は愛を持って、大きな愛を持って、ご自身の御子イエス様をこの地上に送ってくださったんです。それだけでなくて、十字架の道を歩ましたんです。皆さん、十字架の道だけ考えてもたくさんの意味がありますよね。十字架の道を歩ましたんです。そして私たちに、横取りされたものを回復できるように道を作ってくださいました。失われた魂が救われます。また、失われている この世のものが回復されるんです。その力はイエス・キリスト。イエス・キリストを通して与えられるっていうことです。つまりその力がキリスト教会はイエス様頭ですよね。イエス様を通して与えられているこの教会。そしてその教会にいる信じている私たちに与えられているという。この世を変える力なんです。皆さん自身だけ変わることじゃないんです。自分が変わって人を変える。自分が変わって自分の家庭が変わる。自分が変わってこの家庭が変わって社会を変える。この力が与えられている。そのように私たちを神様はイエス様を通して新しく作ってくださったんです。その目的は何かというと、良い行いをするためで、良い行い。私たち人生はこの地上で歩んでいる限り、2つの選択をしなければいけません。1つは何か、神様に従うか、サタンの支配下に置かれるか。神様に従うか、サタンの支配に置かれるか。この2つです。今日の話は、サタンの支配から逃れて、恵みの中に入れられて、そして最終的には、かっこいい人生を生きる。意味ある人生、使命の人生を生きるようになるという、本当に素晴らしいところなんです。まず1節から3節の中には、人は、すべての人は、罪のゆえに、もう死んでいった状態である。そして、神の御怒りを3節の終わり見てくださると、生まれながら御怒りを受けるべき存在だったと。1節を見てくださると、私たちは罪過と罪の中に死んでいったものであった。死んでいったものであったと。罪の中にいる人は死んでいった状態であると。アダム以来、アダムに罪が入りましたよね。この人類に流れているこの罪の結果、私たちは生まれながら神様と関係が断絶されているということなんです。それが死んでいった状態なんです。こういう人の生き方の特徴は何かというと、一つはこの世の流れに従う生活です。自分がないんです。基準がないんです。絶対的な基準がないです。この世の流れに従う生活です。二つ目は、空中の権威を持つ支配者に従う生活。イエス様を信じることであれば、神の権威に従うような生活に変わります。しかし、イエス様を通らなければ、空中の権威を支配している存在に支配されるしかないんです。サタンの支配下に置かれるんです。3つ目は、自分の肉の欲の中に生きるという。これほとんどですよね。自分の肉の欲に支配されて、食べるもの、着るもの、まあ、情欲、いろんなものによって支配されて生きる存在である。4つ目は、肉と心の望むままを行う存在。こういう生き方をすることしかできない。選択ができない。例えばね、今バブルが弾けて、アメリカ流のバブルが弾けて大変ですよね。大変です。これから厳しい冬がまた来ます。バブルを作るんです。それに乗っちゃうんです。世の流れに乗っちゃうんです。弾けるんですよね。苦しみます。どうしてこうなるかというのもわからないんです。苦しみます。これが普通の人の生き方なんです。乗って弾けて苦しむ。悲しいことです。罪の中の生活をすれば、それがどうしてこのようになっているかっていう、その 理由がわからない。原因がわからない。罪の中でサタンの支配下のもとで生きる人は、絶対真理ということを受け入れたくないんです。相対真理。何でもいい。自分に良ければいい。それに頼って生きる人です。人の目が自分の生き方を決めるんです。人の言葉が自分の行動を決めるんです。人の意見が、誰が書いてくれた情報マスコミによってシェアされるんです。流行によって流れてしまうんです。時代の流れによってそのまま乗っちゃうんです。乗っちゃったら危ないんですよ。私は2回この経験をしましたから。1回は日本のバブル経済の頂点に立ちました。弾けるね、現場は生々しい現場を見たんです。今、アメリカでもそういうことです。自分だけそうすればいいのに、多くの人に迷惑をかけるからダメなんです。迷惑かけられないために、ちゃんと分かりなさいって。教えてるんだから。教えてるんだから。罪の属性を持ったまま生きる人は、生きる価値観が自分中心です。自分中心的に生きます。考え方も自分中心です。また生きる目的も何のために？自分のために。自分中心です。大統領選挙が始まった時、サドルウェイ・カミュニティ・チャーチのリック・ウォーレン牧師がインタビューをしましたよね、2人。メッケインとオーバマ。メッケインのインタビューするのは私は見れなかったんですよね。で、オーバマ、インタビューするとき初めて見たんです。で、聞いたんです。リック・ウォーレンが。あなたの生きる人生の目的は何ですか？って。彼が答えた答えは、It's not about me. It's not about me. それでみんな笑ったんです。The Purpose-Driven Life の本の中に、最初に書かれたのは、人生の目的は It's not about me。わがままの人生ではありませんよ。これを書いたんです。その通りなんですね。It's not about me。ここでついでに言いますけれども、このキャンペーンをします。40日目的、人生の目的の旅。人生の目的を探す旅を40日間します。1月から。ぜひ皆さん参加してください。素晴らしいんです。So we are going to have a campaign. 40 days purpose-driven life from January. It's going to be a big chance. Please join 40 days. Invest 40 days for your rest of your life. For your successful life. いいですよね。40日投資すればいいんです。If you can find the real meaning of your life, you'll be the winner. Winner. そのキャンペーンします。このように人生っていうのは、It's not about me. その通りなんです。人というのは人のために存在するという。人のために存在。その時自分の存在、意味があるんです。漢字の人、二つですよね。一つだけでは立てられない。二つがあった上、初めて人という言葉ができる。漢字も素晴らしいんですよね。聖書から来る漢字がたくさんあるんです。そういう意味なんです。しかし多くの人は自分が中心です。自分が中心になってこの社会を回そうとするし、人を振り回そうとするし、この世界まで、全地球まで回そうとするんです。そういう自分がいませんか？そうなんです。自分の肉の欲、目の楽しみ、また暮らし向きの自慢、誇り、このために人生を生きてしまう。かわいそうです。 私たちは救われていても、本当に救われました。だけど、他の人と同じように、生まれながら御怒りを受けるべき存在だったんです。御怒りを、神の、ね、御怒りです。ご、御は、日本の偉い方のところしか使えない言葉です。怒りも聖なるものなんです。こういう生き方をする人、罪の奴隷になって生きる人の結末はどういうことでしょう。その御怒りはどういうことでしょう。この世の中で生きる間も、私たちは本当にこの神様の恵み、イエス様の十字架の御業っていうのを分からなければ、怒りの中で生きる存在なんです。何かというと、平安のない暮らし。皆さん、心の平安を奪われたら、地獄のような生活ですよね。苦しいんです。喜びのない生活。楽しみのない生活。意味を分からないで生きる、そういう人生。生きがいがないんです。怒りです。最終的には滅びなんですよ。永遠の滅び。どれほど恐ろしいか。希望が全くない状態での生活が永遠に続くっていう、神の御怒りです。空中の権威を持つこのサタンの戦略は何かというと、私たちがわがままに生きるようにさせることなんです。自己中心的に。そう、その通り。その通り。もっとわがままに。もっとわがままに。そうさせることがサタンの戦略なんです。人生を自分のために楽しく、自分のために成功する。そういうことをさせようとするんです。煽り立てるんです。そういう人の人生の結末は何ですか？滅びなんですよ。神の御怒りなんです。いくらこの世の中で人から見て成功したというような人生だと言っても、その人の人生は失敗なんです。その人の人生は滅びなんです。虚しさに終わってしまいます。多くの人がこのサタンの戦略に負けてるんです。巻き込まれているんです。また多くの人がこのサタンの戦略に巻き込まれて操られていることを認めようとしないんです。かえって、イエス様を信じて神様に縛られることが嫌だというんです。その反対なのに。真理があなた方を自由にします。これ分かってほしい。The truth will set you free. The truth will set you free. これ分かってほしい。4節から7節を見ますと、私たちは神様の大きな大きな素晴らしい愛のゆえに救われた。救われました。神との関係が断絶されて、魂が死んだ状態の私たちは、神様の大きな愛のゆえに救われました。贖われました。贖われました。そのことによって神様との関係が回復されました。回復されたんです。死んでいた魂が生き返るようになりました。そして永遠の命をこの地上で生きるときから持つことができるようになったんです。罪の奴隷として闇の中に生きていた私たちは救われたんです。そうできたのは人生逆転ですよ。人生逆転。皆さん、これ実感します？自分がイエス様によって救われたことによって人生が逆転されたっていうの、これ実感します？今は分からないかもしれないけど、後々で分かるんです。天国に行けばもっと分かるんです。 皆さん、天国に行く前にここで分かってほしい。それで感謝しながら生きてほしい。全く希望のない状況から希望に満ち溢れる生活をするようになる。大きいじゃないですか。人生の生きる意味を分からない人が意味を分かって生きるということ。人生逆転ですよ。否定的な生き方しかできなかった人が肯定的に力ある生活をするようになる。これ人生逆転です。私は本当に自分のことを考えると、この福音の力は素晴らしいんです。この救われたこの恵みというのはものすごいんです。30年前の自分を振り返ってみると、本当に耐えられないほど惨めでした。高校出たことだけでも奇跡なんです、私にとっては。って言ったら、大学には行けない。お金なければいけないですからね。アメリカみたいにローンしてくれるね、このような天国のような国はないんです。アメリカに住むことだけで素晴らしいことなんです。大学は行けない。就職もできない。誰がね、呼んでくれない。私はやる気満々です。やりたくてしょうがないんです。血が昇るほど生きていきたいんです。だけど、何もできない。皆さん、若者が何でもやります。死ぬほど働きたいんです。そういう人が何もすることがない。そういう状況だったらどうなるか分かります？ミゼラブルですよ、ミゼラブル。曲がっちゃうんですよ、心が。曲がったんです、私は。心が曲がったんです。すっごく曲がった。暗いんです。世界で一番惨めな、かわいそうな存在だったんです。だけど、イエス様に出会ったんです。これ偉大な力です。イエス様に出会って私は成功しましたよ。本当に田舎の出身、大学行ったこともない、この世の中でまともな社会生活、会社生活もしたことがない人間が成功したんです。まあ、日本語で説教してるんだから、その通り、これ奇跡ですよ、奇跡。私のね、友達、今の田舎の友達のところにいて聞いてみなさい。日本語で説教してるんだから、アメリカに住んでるんだから、英語で喋るんだから、大学も大学院も進学も全部やったんだから、奇跡ですよ。From what?Because the power of Christ. 福音の力です。ね、顔も成功したような顔になってるでしょ。ね、その20、30年前のその時と状況とそのまま生きている私の姿を見ると、これね、見ていられない姿なんですよ。だけど今、それなりにかっこいいじゃないかっていう。イエス様は素晴らしいんです。救いの恵みは素晴らしいんです。素晴らしいんです。それ以外に表現がない。表現ができる。神様の愛のゆえです。大きな愛のゆえです。自己中心的で自分だけかわいそうで全く希望がない。そしてまた神の怒りの存在であった。私がこの神の愛のゆえに人生が逆転されました。神様は私を救ってくださることを決めたんです。私の人生を逆転させることを決めたんです。私のために御子イエス様を送ってくださることを決めた。 決めたんです。それが神様の愛です。救われるのには何にもふさわしくない。自分の力では何にもできない。しかし、わざわざ降りてきてくださって、十字架の道を歩んでくださって、私のところまで訪ねてきてくださって、私を救い上げてくださった。そのために神様はご自身が犠牲することを決めたんです。神様がね、損することを決めたんですよ。損しました。私のため。この神様の愛がどれほど大きな愛であるかというのも、最近ね、ペテロを通して考える時がありました。皆さんご存知の通り、ペテロはイエス様の弟子として本当に勇気ある人でした。ね、無茶な勇気、ね、めちゃくちゃな勇気。イエス様は十字架の道を歩まれるとき、行きますよと通告する。イエス様はそんなことはありませんよ。私があなたを守ります。体を張って守ります。って言った人が、かわいそうに、惨めに、鶏が鳴く前に、三度イエス様を否定したんです。皆さん、ペテロがイエス様を三度否定した後、直後に鶏が鳴きました。その時イエス様がペテロを見たんです。あの血だらけのイエス様が、苦しまれていてイエス様がペテロを見たんです。この見た目線がどういう目線が、ブルトラス、お前もかという怒りに燃えてみる目線だったんでしょうか。違うんです。イエス様のこの目線は、眼差しはペテロ、お前も一人の弱い人間だよね。お前もこの十字架の苦しみが必要な人間だよね。人というのはね、一番信頼していた人から裏切られるのは耐えられないんですよ。でしょ？信頼していた人から裏切られる。失望するんです。耐えられないんです。張り切って自分の体を張って、あなたのために命を捧げますよって言っていた人が裏切ったんです。耐えられないことなんです。しかしイエス様の見る目は愛と憐み深い眼差しだったんです。その目線だったんです。本当にこのイエス様のこの愛というのは、もう言葉で言い尽くすことができない。どうすればこの愛を説明することができる。感じるしかないんです。私はね、もう言葉が下手だからね、表現ができない。自分で感じなさい。感じてほしい。その愛を感じてほしい。十字架の愛を感じてほしい。それだけなくて、イエス様はすでにペテロがそうなることを分かって、自分が失望したとき、情けない自分が見えたとき、信仰がなくならないように、イエス様をすでに祈ってあげたんです。驚きです。信じられないんです。その愛です。このように神様は私たちを一方的に愛してくださいました。一方的ですよ。一方的に愛してくださいます。抵抗あります？ 方的です。罪の奴隷から、またこの身怒りから私たちを救い、キリストイエスにおいて共によみがえらず、共に天のところに座らせてくださいました。アーメン。天のところ、感動。この地上に歩みながら、私たちは天国を持って生きることができ、神様、私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださいました。この救いの賜物、これは神からのものなんです。この救いは神からの全くの賜物、プレゼント、100% from God。1% でも、even 1%、not from you。100% from God。We are totally corrupted, but God gave us the grace, unresistible grace. We are totally corrupted, but gave us grace.Unregistered grace です。8節9節を見てくださると、恵みのゆえに信仰によって救われました。それは自分自身から出たことではありません。神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。信じる信仰でさえ、私たちは信じる信仰でさえ神様がくださったのです。信じる信仰さえ私たちはなかったんです。だけどその信仰でさえ神様はくださったんです。素晴らしいです。これが Amazing Grace、 歌いたいんですよね。 Amazing Grace。 最後に10節を見てくださると、じゃあ皆さん10節みんな声しに、じゃあ一緒に読んでください。さあ、はい。神様は救ってくださいました。だけど救ってくださった、それほど犠牲を払った、その目的があるんです。それは良い行いなんです。良い行い、神様は私たちをキリストイエスにやって作られたっていう、作られた。ここでは made じゃないんですよ。created。God created again in Christ Jesus. created。神様だけができることなんです。無から有を作られるその方が created した。そうしてくださった、私たちを作り変えてくださったんです。皆さん、できる力から、力があるものとして作り変えられたんです。変えられたんです。自分はできません。 You cannot do But you can do because you created again in Jesus Christ.That's why you have power. You have power to change the world. 素晴らしいことです。イエス様にあってできないものは何一つありませんよ。その告白、ここから出るはずなんです。第二コリント校の17節、皆さんよくご存知の、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。Created です。Newborn です。古いものは過ぎ去りました。見よ、見なさい。すべてが新しくなりました。すべてが。You are new. You are created with the Almighty power. Almighty power. その Almighty power を教会に与えてくださったんです。その Almighty power を教会に集って教会をキリストの体を立てようとする皆さんの上に与えられているんです。世を変える力なんです。自分が変わるだけじゃないんです。この周りの世を変えていける力なんです。その力を持って、そのように私たちを作り変えてくださった目的は良い行いをするため。良い行い、罪がこの世に入ることによって全ての魂がサタンの支配下に置かれています。全ての創造非常物が全部カタカタになりました。苦しめられています。だから行って魂を救いなさい。それが良いことですよ。そして創造目的に従ってこの自然を支配しなさい。奪われたものを取り返しなさい。欲によってわがままに生きることではなく、わがままが今のこのような状態になったんです。日本のバブル経済になってね、バブル経済の崩壊になってるし、今の金融クライシスになってることなんです。わがままなんです。秩序を、創造秩序を取り戻しなさい。罪が入って以来、愛の関係が裁き合いの関係になりました。愛の関係が争いの関係になったんです。それを取り戻しなさい。人はみんな求めてます、愛。愛をください。私も愛が必要です。愛、愛、愛。みんな口癖のように平和、平和、平和言うんです。何の愛であるか、何の部屋であるか分からず、本物を伝えなさい。本物、皆さんが持ってるから。 You have the true love. You have the true peace. That's why. Go and do good things.その力が私たちに与えられています。素晴らしい力です。本当に神を愛し、人を愛していける力が与えられています。この石造物を神の創造目的に取り戻す力が与えられています。そのことのために私を使わせてください。あなたの御心を行うものとさせてください。これが皆さんの信仰、告白であるようにお祈りします。お祈りしましょう。神様、感謝します。偉大な神様の愛を感謝します。私たちを救ってくださり、また世を変えていける力をくださり感謝します。使命を分かって、使命によって生きるものとしてさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。